ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート、
はい、どうも。お、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。もうすぐ夜の12時になりますけども、番外編は12時の番組終了後も引き続き収録して後日ポッドキャスト配信されます。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。下ネタ、ふつおた、コーナーへのメッセージなど、メールの宛先は 786@lovat.co.jp までお願いいたします。今日オープニングでさ、20代と、20代の頃から、まあ今は40代になりましてね、20代の頃から、まあ、大していろいろ変わってないなっていうことをね、まあ話したわけですけどもね、うん、だからこう、40代、まあとりあえず、まあ、ポッドキャスト版ということでね、まだ本編の時間なんですけど、このあと、まあ、本編終わってから編集されすることができるんで、ここで、ポッドキャスト版の方だけオープニングを聞いてください。どうぞ。先日ね、僕今43歳なんだけど、20代の頃に、コンビ組んでたふりかけサラサラっていうコンビがあってね、その相方と会ったんですよ。まあちょっとデザインの仕事をお願いしたくてね、まあ本当に、デザインは優秀でね、面白い絵とか描くんでね、でお願いしたくて、まあ久しぶりに会ったんですけど、まあで、まあ懐かしい話をいろいろしたんですよね。20代の頃ってまあいろいろあるじゃないですか。で、お笑いで一緒にね、出てた時に、誰々っていうコンビがいてさとか、例えば、ドルフィンキックっていうね、今多分どこで何してるか分かんないけど、ドルフィンキックっていうコンビは面白かったよねとか、あとなんだっけな、メリーゴーランドっていう、女性、コンビの片方と、スナッキースイッチの違ったかな、片方が付き合ってたよねとかそういう話をね、してたんですけどもね。で懐かしいなって思ったんだけど、で20代の頃さ、で僕その人とも結構一緒にいる時期とかね長かったから、でその人っていうのが僕サラリーマン時代の、その会社の人でもあったんだよね。なんだろう、20代の頃、僕はもう今やってないけど、漫才やりながら、サラリーマンやってて、でサラリーマンっていうのはさ、土日休みだから、でお笑いとか漫才っていうのは土日こうなんか舞台に上がるっていうことが多いからね、だから別に普通にできるんだよね。よく芸人さんってさ、仕事しながら、そのバイトもずっとやってるとかあるけど、あれバイトじゃなくて別に正社員でもいいと思うんだけどさ、時間は安定してるしね、有給休暇とかもあるからね、意外といけちゃうんじゃないかなとは思うんだけど、でまあ僕もそういう風で、その相方もそういう風ではあったんだけどね。でその頃、20代だからさ、年上の人っていっぱいねいるわけじゃないですか。例えば40歳ぐらいの人とかさ、でも まあ皆さん今何歳か分かんないけど、今聞いてる方がね、今40歳ぐらいの人とか、まあ、30代の人とかいたら思い出してほしいんだけど、20代前半の頃って、ある程度もう40歳以上ぐらいになると多分あんま違わないというか、みんなおっさんだよね、ただのおっさんっていう風に見えてて、であの頃の誰々さんっていうのはあの頃40歳ぐらいだったのかなみたいなことを話したんですよね。で、あの僕らもさ、今40歳ぐらいになってるわけだけどさ、で20代前半の頃その人たち見てて、で今考えてみるとどうしようもねえおっさんだなっていう話になりまして、あれで何40歳であんな風なのとかさ、もうほんとどうしようもないおっさんだなっていう話になったんだけど、でまあそれはいいとしまして、でまあいろいろ考えてるとね、まあ僕ここでも話したことあるかもしれないけど、40歳ぐらい、20代前半の頃って40歳ぐらいになったら何してるんだろう、今は20代の頃してた、今僕らがしてることっていうのはまあしないだろうなとかいろいろ想像したわけだけど、で40歳その中でね、まあいろいろ考えるけど、40歳以上の人ってオナニーしないだろうなって思ったんだよね。まあ なんだろう、性欲がまあどのように変化していくかなんてわかんないけどさ、でもまあ40歳のおじさんっていうのはオナニーしないだろうって思ったんだけどさ、するんだよね。すると思うんだよね。今考えてみるとね。あとまあ AV は見ないだろうなって思うよね。なんか、20代の頃っていうのはもう本当にいろんな AV とかさ、楽しくて、なんだろう、その僕らの頃はまだ、あの頃どうだ、 VHS テープだったと思うんだけど、カセットね、ビデオね、でだったと思うんだけどさ、エロビデオってやつね、まあでも40代ぐらいの人はエロビデオなんて見ないだろうなとかさ、見てもまあ多少、まあたしなむ程度かなって思ったりするんだけど、今こうやって40歳代になってみるとまあ見るよね。ちゃんと見るよね、しっかり見るね。昔と違うのは本当にストーリーかなんかちゃんと見るかもしんない。僕前2時間ぐらいのやつをさ、DMM で動画で買ったんだけどさ、僕全部見た。珍しくない？ストーリーからちゃんと全部ちゃんと見ましたね。楽しかったな。まあそういう見方の違いはあるかもしれないけど、でも全然変わってないなっていうのはあるよね。あとゲームをやらないだろうなとか、テレビゲーム、まああの頃だったら、テレビゲームとかなんだけどさ、まあ今もテレビゲームとかあるけどさ、まあでも今もっと手軽なねスマホゲームとかあるけど、もう全然やるよね。僕ポケモン GO とか別に普通にやってるしね。僕あの頃ポケモン GO が、今のだから20代ぐらいの人は、40歳ぐらいの人はポケモン GO とかあんまやらないだろうなって思うかもしれないけど、まあやると思うんだよね。AV も見てるからね、おっさん見てるから、その辺ちゃんと覚えておいてほしいんだけどね。であと何があったかな、まあそんなもんかな。まあオナニーとかは本当にしないだろうなって思ったんだけどね。あと何、帰りは何、毎日会社帰りはお酒を飲むんだろうなとか、まあその辺はやる人はやるだろうね。けどまあ僕は全然そういうのやらないタイプだから、あと友達と何して遊ぶんだろうっていうのがあったか。あんま変わんないよね。ただ何が違うかっていうのは、ちょっと体が重たくなる体が重たくなるから、そのあんまりこう遊ぶのが辛くなるかなっていうことかな。さあ戻ってまいりましたけどもね、 まあ本編を聞いてくださっている方は何のことやらという感じなんですけども、まあ要するに20代からね、20代の頃40代の人は、まあどう何をしているんだろう、まあエロいことはあんまり考えてないんだろうなとかいろいろ思っていたけど、変わらないっていうことですね。なんだけどさ、だからさ、結局20代の頃からこうその人っていう男とか、まあみんなそうなんだろうけど、40代になってもその考え方とかは、まあ、基本の基本はあんまり変わんなくて、その友達付き合いもまあ似たようなもので、ただ体力がないっていうのはあるけど、だから、あんまり変わんないっていうことを考えるとさ、まあ、今40代になってみて思うんだけど、20代の人からもっとこう気さくに話しかけてほしいよね、友達になってほしいなっていう、まあ僕友達ほとんどいないけどさ、友達になってほしいなっていうのが思ってさ、でも自分が20代だった頃のことを考えるとさ、40代の人なんてもう本当におっさんでさ、すごい喋りかけにくいしさ、喋りにくいし、共通の話題なんてないと思っているし、喋りたくもないしでも40代になってみるとあんま変わんないんだよね。だから同じ感じで自分もこう20代、まあ一人の男として20代みたいな、まあ多少いろいろ経験は積んでるからさ、いろいろなんかこうアドバイスとかはできるかもしれないけど、基本的には同じぐらいの感覚で考えているから、普通に接したいなっていうのを思うわけですよ。で、そう考えると今40代なんだけど、このあとまた20年ね、60歳の人っていうのは、今から60歳をいろいろ考えると、まあ似たようなことをいろいろね、考えるわけだけど、基本は変わってないだろうから、きっと60歳の人は40歳の人と友達になりたいと思うんだよね。だからもう仲良く話していけばいいのかなって思うんだけど、ただやっぱり喋りにくいなって、やっぱ大先輩だしさ、その辺難しいね。たまにそういうのすごいうまくやる人いるよね。だから60歳の人と仲良くなりたいじゃん、なんか面白そうだしさ、だからあんまりこう下から下から丁寧に接するよりもさ、意外とこうね、心を開いてね、話していくことによりすごく仲良くなれるんじゃないかなとか、友達になれるんじゃないかなって思うからさ、もっとね喋りたいな、どうやればいいのかな、60代と友達になりたいな。ヒカガミって知ってます？なんかね、膝の裏の部分をヒカガミっていうらしいんですけど、浅草橋でお尻とヒカガミ展開催っていうことでね、まあ僕足フェチなのにさ、膝の裏の名前を知らなかったんだけどさ、本当にそんなの言うの？9月25日まで東京浅草橋でいいんだよね。僕東京の人じゃないから分かんないんだけど、浅草に橋ね。もしかしたら浅草ブリッジとか読ませるのかもしれないけど、板ネームじゃないわ。まあ、キラキラネームみたいにね。まあ、読まないでしょうけどね。東京浅草橋のトゥデイズギャラリースタジオで、いつも面白いイベントやってるギャラリースタジオだよね。お尻とヒカガミ展が開催されているそうです。ヒカガミとは、膝の裏にあるくぼみのこと。 ね、ミニスカート履いててさ、女の子の膝の裏が見えるじゃないですか。膝の裏のくぼみを日鏡って言うんだって。あの膝かっくんやるとこだよね。うん、あ、まあそう言われてみればあそこね、魅力的かもしれないね。あそこをピックアップするっていうのは。お尻と日鏡店は100人のモデルがいれば決して同じお尻同じ構図は存在しない、そんな部分にアートの可能性を感じてほしいという思いから実現した最新のアートが楽しめる写真展。これまでおよそ1万作品以上のお尻を撮り続けてきた半田良介さんの作品や、未公開ショット新作まで含めた作品を展示しているっていうことですね。写真だけではなく日鏡の間、鏡の間、間だろうね、多分部屋っていう意味だね。日鏡の間という大型モニターを使用した日鏡だけが映し出されるより濃縮された日鏡の世界を体験できるコーナーもあるそうです。先着3000名には特典としてお尻と日鏡のオリジナルポストカードのプレゼント、そして同時開催の渋谷、丸井の太もも写真の世界展、太もも写真展はちょくちょくやってますよねと、両会場に入場された方の、はしご特典も、ね、何がもらえるんだろうね、ということです。お尻と日鏡展開催日は9月2日から9月25日、開催時間は11時から、夜7時、休館日は月曜日、ただし9月19日月曜日祝日は、やりますよっていうことですね。会場はトゥデイズギャラリースタジオ、入場料は安、500円、3歳以下無料、まあエロではないから3歳以下でもいいのか、子供でも別に見れるのか、ということですね。ここに1枚写真があるんだけど、まあそうだね、まあこれ手相みたいなもんだよね。人それぞれ絶対違うよね。日鏡相占い師になろうかな。まあだから変態っぽい、変態的な考えじゃなく、まあ、いくら何を言おうがそれそこ見たいだけだろうってなっちゃうけど日鏡相師日鏡相占い師になろうかな。なんかこれ多分違うよね。この横線はこれ、結婚線が出ておりますね。こちらの日鏡相のこの運命線はこちらになりましてって、ちょっと触れるじゃないですか。ちょっとそこまでいくとやっぱり変態っぽいから、まあやめとこうかな。カルカヤサトシでした。